年3月11日になりました。3月11日の2時半を回っています。リコーダースブリッジ TV ユーストリーム配信を久しぶりにしてみようかなと思っています。今日は東日本大震災から2年という日が経ちました。で、改めまして、笛田千尋と言います。で、そうですね、まあ、私は福岡に住んでいますので、何ができるかなと、いろんなことを考えていたんですけども、まあ、日頃リコーダーを演奏しながらメッセージを伝えるという立場から、何か音楽に乗せて、今日3月11日東北の方に思いを寄せる、寄り添うということが何かできるかな、そんな気持ちでインターネット放送をしてみようかなと思って配信を始めました。で、去年初めて東北、まあ、東北自体も初めて行ったんですけども、具体的なボランティアとかができるわけでもない、まあ、ただ街を歩くだけだったんですけど、まあ、そこで買い物をするとか、やっぱり実際にその土地を訪れて、この目で何かを見る、感じる、でそれをまた福岡に帰ってきて福岡の人たちに演奏しながら何か伝える、まあ、それだけでも自分にはできることではないのかなと思いました。で、まあ、その今皆さんが今日という日をどういうふうに迎えて、どういうことを思っててとか、そういったことを何か共有できたらいいなと、そんなふうに思って、今から30分ほどですけどユーストリーム配信してみようかなと思ってます。で、その去年東北を訪れて感じたことをお話を交えつつ、リコーダーの演奏も入れつつ、で2時46分黙祷も挟みつつ、30分という時間なんですけども、でこれが何か東北の何かになるとかそういうことではない、もう本当に自分のこう、まあ、自己満足といってはあれなんですけどもね、まあ、それが何に結びつくわけでもないんですけども、まあ、自分自身が今日という日をどういうふうに迎えて、今どういうふうに思っててっていったことを発信するっていうか、で皆さんがどういうふうに今日という日を迎えて過ごしているのかとか、まあ、そんな本当に共有っていうことができればいいなっていうふうに思ってます。で、そうですね、一度東北には行ってみたいなと思って、で去年はその仙台と福島を歩いてみまして、でちょっと体もあまりこう自由が利かないので、まあ、具体的にその何かボランティア、被災地でボランティアができるとかそういうことではなかったんですけども、まあ、とりあえず新幹線で仙台まで行って、でそこから白石市というところに立ち寄って、で福島まで行きました。で、まあ、元々東京に行く目的があったので、東京ではアースデー東京というですね、まあ、地球のことについて考えようというイベントがあっていて、で、まあ、そこで、まあ、リコーダーの演奏もさせていただきました。代々木公園ですけどもね、東日本大震災の支援をされていらっしゃる方ともつながったりとかしましたですね、はい。で、こちらのチャンネル、こちらリコーダーアースブリッジ TV という、笛田千尋のホットスマイルという、毎週金曜日配信してたんですけども、最近ちょっとお休み気味だったんですが、まあ年度も変わることですし、4月から本格的にちょっとまたインターネット放送をスタートしたいなと思っています。こちらちょっとリコーダースブリッジのホームページとか、あとツイッターとかもありますね、フェイスブックもあります。で、まあ、その本格的にスタートする前に、この3月11日という日、一緒に何か思いを共有したいという気持ちで、とりあえず配信してみようということですね、はい。で、東北に行った時に撮った写真なんかも交えつつですね、で今、まあ、いろんな支援の仕方があると思うんですけども、 本当にこう募金だったりとかボランティアだったりとかで、なかなかボランティアできないとか、いや具体的に何か手助けできないっていう気持ちもあると思うんですよね。でも現地を訪れてよく言われたのは、もう旅行してくれるだけでもいいんだと、旅してくれるだけでもいいんだよっていう、まあ、東北の中にはまだまだこう片付いてないところもあれば、で観光地としてお客さんを待ってるところもあるんだと。でお客さんに来てもらわないことには、こうせっかく例えばこう漁を再開したとしても、で東北の名産がまた並び出したとしても、買ってくれる人がいなければ、訪ねて来てくれる人がいなければ再生はないわけで、だから本当に旅行をするだけでもいい、旅をするだけでもいい、そういうことをすごく言われたんですね。で、まあ、例えばいろんなものがあるんですけど、例えばこういうものを私福島で買ったんですけど、福島の名産、福島の、まあ、人気物っていうんですかね、赤べこですよね。赤べこのハンカチ、これガーゼ生地で気持ちがいいんですけど、まあ値段にしてみたら300円ぐらいのものなんですよ。でもこれをお土産屋さんで買った時に、レジの人がもう本当に涙ぐんでらっしゃってですね、もうわざわざ九州から来てくれて、こうやってお土産を買ってくれてっていうふうに、もうそれだけで嬉しいということをすごく涙ながらに言われてですね。で訪ねたのが去年の4月だったんですけど、一番にぎわうはずのお正月でもほとんど人が、その駅から人が消えたんですっていう言い方をされたんですね。で子どもの声すらしない、もう本当に駅から人が消えてしまった、でやっと少しずつだけど人が戻ってきだした、でこうやってお土産を買ってくれたってことをすごく言われて、もう本当にね、こう金額的には本当に300円ぐらいのね、ちょっとした品物なんですけど、でもそれをすごくレジを打って袋詰めされるときにものすごく涙ぐんでらっしゃって、こう本当になんかこういろんな私も複雑な思いが駆け巡ったというか、本当にできることって、本当に買い物だけでもできることってあるんだなってすごく思ったんですよね。でちょっとこんな写真もありましてね、福島のこれは代々木公園で演奏した時の写真をちょっと優勝ですね。ちょっと反射して見づらいんですけど、ここはすごく実は絵がカラフルな、演奏している足元にちょっとこう板がパネルがあるんですけど、このパネルにとってもカラフルな絵が描いてあってですね、でこれが福島の子どもたちが描いた絵なんだっていうことなんですね。これカラフルですよね。でこの福島の子どもたちが描いた絵のパネルをもステージにして演奏したりとかですね。で、福島を訪ねた時に、これ例えばこれはですね、帰りの新幹線のホームですよね。帰りの新幹線のホームにあったのぼりで、あなたの街が福島の元気ですって書いてあるんですね。あなたの旅が、だからさっき申し上げたように、こう旅行するだけでもいいんだっていうのはここですよね。あなたの旅が福島の元気になるんですよってことをすごく伝えている。で応援ありがとうって書いてますよね。ですごくこれが心に響いたんですよね。であとはですね、これが白石市のちょうど観光案内所ですね。白石市の観光案内所がありまして、よいしょ。でここにはですね、白石は白石ウーメンという名物がありましてね、これ上りが、よいしょ、はい、白石ウーメンというのがありましてね、で本当にそうめんのような、きしめんにも近いようなという、これいただいたカレーウーメンというですね、で麺の長さがとても短い、10センチぐらいの短い麺の、まあ、これカレーと絡めてあるんですけど、とっても美味しかったんですね。でここを訪れた時が昼間の3時ぐらいだったですかね。でちょうど昼の営業が終わって夕方の営業に備えるまでの30分、あ30分じゃないですね、その2時間ぐらいか、 休み時間があったんですね。でもう5時から夕方の営業だから、それまでの仕込みとかどこの店も仕込みの時間中だったんですね。なのでどこも空いてなくて20件ぐらいあったんですけど、でもう諦めて、じゃあしょうがないなと思って福島に行こうかなと思ったら、そこの観光案内所の方がわざわざ福岡から来てくれたのにこのまま返すわけにはって言ってですね、20件ぐらい片っ端から電話をかけてくれて、でたまたま1件空いてた、そのお店が先のお店だったんですけども、でそのたまたま空いてた1件というのが、ですね、とても趣のある声ですね、とても趣のあるお店だったんですね。でもう3代目の方がやってらっしゃるのかな、もう長くもう老舗と言われているところで、でその実際のその震災の時の様子とか、まあ、とても元気なおかみさんというんですかね、あ、よう来てよう来たみたいな感じでですね、でまあ津波とかいろいろあったけど、もうこうやってお店もなんとか残ってるからなんとか元気で頑張りますよみたいな感じでですね、切符のいいっていうんですかね、そういうおかみさんだったんですけど、まあたまたま空いてた20件ある中のたまたま空いてた1件で、まあ、そういう巡り合わせっていうんですかね、でいろんな話を聞かせてもらっていい時間を過ごせたなとすごく思ったんですよね。まあそんなことでこう本当にあてもなく訪ねただけだったんですけど、そうやっていろんな方と出会えて本当に親切にしていただいて、東北の人っていうのは本当にこう温かでぬくもりがあるな、そんな風に思ったんですね。で、まあ私は何ができるわけでもないので、これは福島の阿武隈川という川なんですけども、でここでちょうどジョギングをしてらっしゃる方とかいらっしゃって、でまあ私は何もこう具体的にボランティアとかできることがないので、まあ、本当にこう花束を手向けるような気持ちで、自分は音楽をやってるから、まあ、音楽を捧げるって言ったら大げさなんだけど、まあ、この川べりに座って誰に聞いてもらうわけじゃないんですけど、まあ、リコーダーを演奏して、この福島、初めて訪れた福島の土地でリコーダーを吹いて、本当に音楽を、この音色を捧げるというか、本当に花束をそっと置くような気持ちで演奏しました。まあ、そんなこともあったりしたんですね。で、間もなくあと3分ですかね、2時46分がやってきます。で、まあ、ここからまたスタートですよね。でちょうど今日インターネットで震災を経験された方の声の中でちょっとすごくこう心に残る声があったんですよね。で最近の新聞とかテレビとかを見てると、やっぱりその3月11日が目の前に迫ってきて、まあ、すごくこう特別番組を組んだりとかして報道はされているけども、何かこうお祭りのイベントのような感じがしてっていうことを書かれてたんですよね。だからこう常に考え続けていかないといけないし、もうこれから10年20年30年何十年経っても忘れちゃいけないことで、これは阪神・淡路大震災の時もそうだ、これも本当にずっと語り継いでいかないといけないことで、何かこう3月11日っていうことで、こうなんていうのかな、そのお祭りのようなイベントのように感じてしまうっていうことが、何か私の中に心にずっと残っていて、本当にこう静かに手を合わせる日っていうのかな、こう暗くなることはないと思うんですけども、何かこう本当に静かに手を合わせて、命って何だろうかとか、生きるって何だろうかとか、なんかそういうことを見つめ直す静かな一日であってほしいなと思うんですよね。なんかこう決してなんかこうやっぱりその被災された方がテレビとかを見ていてお祭りのようなイベントのように感じてしまうというところに、何かこう引っかかりっていうのかな、なんかそういうのを感じてしまうんですよね。本当に3年目新しいまた1年が始まるわけで、一日も早く東北が一人でも多くの方が笑顔になることを祈りながらという気持ちですよね。 も東北に思いを向けて祈りを捧げられたらいいなと思ってます。はい、間もなく3月11日ですね。2時46分です。2時46分が過ぎました、思い思いの1分間を過ごされたんじゃないかなと思ってます。今いろんなところでね、東京とか東北もそうですけど、いろんなところで追悼式が行われていますけども、2年前、私は2年前のこの時間というのは今みたいにパソコンの前に座って、まあ、久しぶりにリコーダーの練習をしてたんですよね、まあ、いろんなレパートリーもちょっと増えてきて、でその何日か後にかリコーダーの演奏する機会をいただいてましたので、一生懸命練習をしていて、ちょっとこう新しい曲にもチャレンジしてみたいなと思ってた時に、まあ、そのインターネットそのパソコンの、まあ、あの音楽プレイヤーで音楽をバックで流しながら、その音楽に沿って伴奏に沿って練習をするということをしてたんですよね。そしたらニュース速報みたいなものがインターネットでパッと出てきて、慌ててテレビをつけてみたらという、もう本当にこう津波とかどんどんどんどんそういうニュースが来てという、そんな2年前だったんですね。で去年がちょうど3月11日は日曜日だったので、福岡の方でも、まあ、東北の復興を応援しようというイベントがあってたんですね。でそこでちょっとリコーダーを演奏させてもらったりとかして、で今日は、で今年はもう初めて平日ですかね、で一日家にいるということで、じゃあこうさっき話したみたいに何ができるわけでもないんだけど、こうやってちょっとメッセージを配信してみようと思ったわけなんですね。はい、それでは、そうですね、東北への応援の気持ちというか祈りへの気持ちを込めまして、リコーダーを2曲ばかり演奏してみようかなと思ってますが、最初は最近やっと演奏できるようになった曲で、花は咲くという復興応援ソングですかね、いろんな方が歌ってらっしゃいます。で今年その選抜高校野球のテーマソングにも選ばれたということで、これはちょっと演奏してみたいなと思いまして、で一昨日ですね、小倉で、イベントがあった時に初めて人の前でこの曲を演奏してみたんですけども、お聴きください。花は咲く。 作でした。選抜高校野球は今月の22日からですね、はい、ということで、またあの東北勢ぜひで東北勢が頑張るとまた元気が出てくるというんですかね。まあ、Gリーグも去年が仙台がね、ベガルタ仙台がすごく2位ですね、あと一歩で優勝というところまで行きましたし、で昨日は福島ユナイテッドですかね、 J2 から降格した町田ゼルビアに、まあ、あのその J リーグの経験のあるチームに勝ったということもあって、やっぱり東北の元気というんですかね、まあ、プロ野球だったら楽天があったりとか、そういうスポーツにできることってきっとあるなと思ってますね。でこうやってあの東北の方に思いを向ける、まあ、私は福岡に住んでますけども、東北の方に思いを向けるっていうことが、そこから始めるとか祈るとか、心の中でこう具体的なアクションが取れなくても心の中で祈るとか、まあ、そういうことでも本当にできることだなと思ったんですね。で福島こうやってあの放射線の、ね、測定値とかもこう出てるんですよね。でこの時がちょっと光って見えないですけど 0.7 ぐらいなんです。 0.7 マイクロシーベルトですかね。こう、まあ、0.7 って私の中ではこうピンとこなかったんですけどもね、あの北九州、今こっちに住んでる福岡が 0.05 とかぐらいですかね、まあ、こうやってあの数値を気にしないといけない現実とか、すごくそういうのを目にして、でこれあの産直、野菜の産直売り場っていうんですかね、そこに張り紙がしてあったんですね。もうお店自体は夜で閉まってたんですけど、この張り紙にずっとずっと前から悲願だった原発のない社会、今こそ声を大にして日本は、いいえ世界中原発のない地球を目指しましょうとい う, こう本当に人のいないお店、ポツンとお店のところにこう張り紙がしてあったんですね。でこういったことにもなんかすごくこういろんなことを思い巡らしたりとかしてですね。で先ほど の, あの河川敷、阿武隈川の河川敷なんですけど、 桜がとっても綺麗でちょうど満開だったんですね。で4月の終わり頃に行きましたんで、福岡の方はもう桜は散ってしまってたんですけど、ちょうど福島は桜が見ごろだったんですよね、はい、こんな感じでやっぱりこう桜の花こうやってまた満開に咲くと、またこれを希望にしてまた頑張っていこうっていう気持ちになれるっていうんですかね、はい、でこうやって去年は東北、宮城と福島を訪ねることができました。で今年また来月ですね、4月にアースデー東京があるので上京するんですけど、また1日あの東京からだったら新幹線で仙台まで1時間半ぐらいもあれば着くので、1日東北に足を伸ばせてみたいなと思って、いろいろインターネットとか見てたら、今石巻市で復興街中マルシェっていうのがあるんですかね、あのいろんな美味しいもの、海の幸とかいっぱいあるこうマーケットみたいな、その石巻町中復興マーケットですかね、あの見つけまして、あこれはぜひちょっと訪ねてみたいなと思いまして、あの海の幸美味しいものあるでしょうし、その、ね、美味しいものを食べることでまた何か応援になるのかなと、こうささやかにできることっていうんですかね、はい、そんな風に思ってます。それではもう一曲演奏してみたいと思いますが、これはあの猪苗代湖図という、震災があった時にすごくこう話題になったんですかね、紅白にも出場されましたし、福島を応援するという歌ですよね。 I love you and I need you 福島。 ャブヤ第二十福島ですね、これはプロモーションビデオインターネットとかでも見ましたけど、47の都道府県の方がそれぞれ歌い継いでらっしゃる、そんな姿がありましたですね。で、まあ、その全国からの応援ありがとうということで、今度は福島の方がそれに応えるというバージョンもありましてね、で福島のいろんな町の方のまた歌い継いで、福島に応援ありがとうございますみたいな感じでですね、そういうなんかこう呼びかけ、全国からのメッセージと、でまたそれに応える福島からのメッセージっていう、まあ、そういうプロモーションビデオがあって、すごく心打たれたんですけどもね。でこうやって、まあ、具体的にボランティアだったり募金だったりとか、福島はじめ東北のおいしいものを食べることで応援するとか、観光をすることで応援するとか、でまたこう私はまあリコーダーを演奏しているということで、そういう東北を応援する歌とか復興を応援する歌とかがあったら、そういうのを演奏の中に織り交ぜて、何か演奏会とかあった時にその曲をレパートリーに入れてみるとか、そういうことでも東北の何かこうささやかですけどお力になれるのかなと思ってます。もう本当にこうポツポツと淡々とっていうんですかね、まあ、ただ自分の思っていることをダラダラっと喋っただけなんですけども、まあ、この3月11日という節目の日を迎えて、決してこうそれこそイベント的ではなく、静かに東北に思いを向ける、思いをこうなんていうか馳せるっていうんですかね、それでその思いを口にするとか、そういったことを、まあ、せっかく、まあ、インターネットというものを活用してリコーダーの演奏を交えて、まあ、自分の思いとか復興への思いをこうやって届けられたらいいなと思って、ユーストリーム配信してみました。でぜひまたコメントとかでもどのような思いで今日過ごされているかとか、防災への思いとか、そんなものもお寄せになっていただけたらと思っています。また3年目のスタートということで、本当に一日も早い東北の方の笑顔が取り戻すことできるように、そして亡くなられた方のご冥福を心からお祈りしたいなと思っています。で続いて次の配信なんですけども、この3月11日の思いを心に持ちながら、で実は私の住む町福岡も東日本大震災とか阪神大震災ほどの被害ではなかったとはいえ、本当に被害で比べるものではないなって思うんですよね。まあ、これはあるエピソードなんですけど、東京で計画停電で不自由な生活を余儀なくされている方がラジオにメッセージを寄せられて、で、まあ、津波とかそういうのでもっと大変な思いをされているんだから、計画停電ぐらいで不自由だって思ってる自分は情けないみたいなことを何かメッセージがあったんですよね。でその時にアナウンサーの方がいやそういうことじゃないですよって、こう物理的な、ね、被害の代償はあったとはいえ、心の痛みは比較するものではないんだから、計画停電は計画停電で大変な思いというのはあるわけだから、こうそんなに、まあ、自分を責めることないですよということをすごく言われたんですよね。で福岡では地震は大きな地震は起きないということをずっと言われ続けてきたんですよね。でそれが8年前に震度6弱という大きな地震があって、で玄界島とか特にひどかったですね。で残念ながら犠牲者も出てしまったんですよね。でそれから8年経って本当に忘れかけてた頃に3月11日のことがあったんですよね。なので今その3月11日東北を応援しようとか、東北の復興を支えようとか、そういう気持ちを持ちつつ、自分たちの住む町で起きたことっていうのも噛み締めて、じゃあまた自分たちの住む町で地震が起きた時にどう行動したらいいのかとか、で3月11日の震災の時には北九州にも40センチの津波が来たんですよね。でそれを知っている人が、北九州の人でもあまり多くはない、あ自分たちの町にも津波が来たんだと。でそれで具体的な被害がなかったけども、その津波が到達したっていうことを噛み締めないといけないなと思ってて、で3月20日 福岡の福岡西方沖地震から8年という節目がまたその3月11日から比較的近いというのも何かのこう3月11日を受けて3月20日につないでいけたらいいなという気持ちがすごくありますので、だからあの東北の復興を応援するとともに自分たちの町で起きたこと、これから地震が起きた時にどうしようかという防災訓練とかもですね、福岡の町でこうあちこちで行われたらいいなというふうに思ってるんですけども、その3月20日10時53分福岡西方沖地震が起きたその時刻にまたインターネット放送ができたらいいなと思っています。その時はこう自分がその時8年前に実際に地震を経験した時どうだったかとか、こう福岡の街がどうだったかとか、そういったことを振り返りながら、今度はまあ祈りというよりも防災とか減災とかそういった観点から何か思いを届けられたらいいなと思っています。ということで、3月11日リコーダースブリッジ TV 笛田千尋のホットスマイル、東北へ届け復興への祈りをリコーダーに乗せてと、そういう、タイトルで今日3月11日への思いを配信 しました。あの今日はちょっと寒く、昨日まで暖かかったんですけど今日ちょっと寒いですよね。福岡は寒い一日ですので、あの風邪とか花粉症の方とかどうぞ気をつけられて、あの元気で過ごしていただければと思っています。そして本当に改めて東北の一日も早い復興を心からお祈りしています。リコーダースブリッジ TV 笛田千尋。